本郷野球教室。
はい、本郷野球教室よろしくお願いいたします。もう何回だか分かりませんけども、本郷野球教室も順調にですね、続いておりまして、まあこれもひとえに皆さんのおかげかななんて思っておりますが、今日は何を話そうかなとね、思いますけども、野球のですね、ひいきチームに関してどうやったらマニアになれるのか、それをちょっとやってみたいなと思っているんです。マニアになる道ですよ。どうでしょう。まず僕の場合、ソフトバンクのファンになるとですね言い切ったものの、いまいちソフトバンクに誰がいるのか知らないし、監督もなんか誰だかあんまり分かっていないと。監督は誰でしたっけ、工藤監督でしたっけ、なんかそんな感じなんですよね。ところがやっぱ昔の野球ですと、与那嶺監督とかね、川上監督とか、西本監督とかですね、なんかすごい人の名前がどんどん出てくるわけでして、今の監督がよくわからないのはなぜかということを考えたんですけども、監督のカリスマ性がないんじゃないのかというふうにね思うわけですよ。ただ監督のカリスマ性のなさが自分のマニアック度合いの弱さに結びつけるのは負けですから、監督がカリスマであろうがなかろうがちゃんと研究はしなきゃまずいということになりますね。あとはプロ野球ニュースでもいいんですけど、佐々木さんのですねあれとかでもいいし、その翌朝出てくる、スポーツ新聞でもいいんですけども、まあそういうものをちょっととにかくチェックしようかなと思うんですけど、あれも落とし穴があって、例えばソフトバンクファンなんですけどデイリースポーツとか買っちゃったら、なんかあまりピンとこない内容の記事ばっかりだったりしますよね、中日スポーツとかですね。そこら辺は気をつけなきゃならないのはまあ当たり前の話なんですが、じゃあそこを気をつけないようにして大丈夫な方法はないのかと思ったら、スマートフォンのアプリっていうのがあって、これは結構いい感じでした。スポーツナビっていうのをソフトバンクのやつを入れたんですけど、ソフトバンクファンなんで、別にこれソフトバンクだけじゃなくて他のチームをひいきチームに設定することもできるということみたいですね。なんでなかなかいいなと思いますね。いやー、しかしいい何て言うんですか、時代になりましたよね。こういうアプリみたいなやつでいきなりもう何て言うんですか、試合速報が分かっちゃうみたいな、恐ろしいことですよね。あとはですね、どうやったら何ですか、こうマニアになれるのかなっていうふうに考えたんですけど、マニアになるためにはちっちゃいところから攻めていった方がいいんじゃないかなと思ったんです。で、小さいところって何かっていうと、例えばもう投手だけしかとりあえず見ないと、投手だけを覚えようかなとか、あと野手だけを覚えようかなとか、あとまあ監督コーチから攻めるとか、球団の歴史から考えてみるとか、まあ、そういうその細かいところからやるといいかなと思ったりもしておりますが、考えたんですけど、ビールの売り子から行ったらどうかなと。あれ結構可愛い人が多いらしいんで、ビールの売り子から入る。で、ビールの売り子も僕よく分かってないんですけど、あれひょっとしたら会社ごとに違うんですかね。違うんですか。例えばアサヒビールとか札幌ビールとかキリンビール、サントリービールとかあるじゃないですか。それによって違うのか、あるいは一人の人が全部を売っているのか、まあ、それはないと思いますけど、タンクのね都合がありますけど、今日は君札幌ねとか、今日は君アサヒねとか、今日は君キリンねとか、今日は君サントリーねとかっていうような、その当日に分かるのかとか、一体誰がやっているのかとか、 なんで可愛い子はこっちに来ないのかとか、まあ、そういうところから攻めていくのもいいんじゃないかなと思います。今となってはね、昔の話ですけど、80年代後半あと90年代前半のバブル期、青山墓地でお花見をやってたんですけど、青山墓地ですよ、墓地、青山墓地でお花見やってると、レースクイーンみたいな人が来て、ビールいかがですかって売りに来たんですよ。あれもビールメーカーでした。今から思うと不謹慎この上ないと思いますが、まあ当時は何ですか、そのお墓の中の人もまあ賑やかな方がいいんじゃないかななんていうようなですね、適当な理論で、単なる思い、なんていうんですか、思いつきっていうか、なんていうんですか、まあ奇弁というんですか、そういうもので花見を楽しんでビールを飲んでいたわけですけども、あの青山墓地のキャンペーンガールの延長なのか、それともプロフェッショナルに徹した女子たちなのか、おじさんがいないのかと、だそこら辺からちょっと何ですか、攻めてみるのも悪くないかなと思いますね。あれタンクってどれくらい入ってるんですかね、あれ10杯分ぐらい入ってるんですかね。野球のビールのカップって絶妙だなと思うのは、3口ぐらい余ってぬるくなるっていうパターンが多いと思うんですよ。最初痛快に飲んでいるんですけど、まあ、感染しているうちに何ですか、あと3口2口ぐらい2フィンガーぐらい残っていて、それがぬるくなっているっていうケースが多いと思うんですよ。ぬるくなってしまったビール、それをですね飲み干してまた女子を呼ぶというですね、この行為に、まあ、グッとくるものがあるんですけども、そこから攻めても楽しめるかなと思ってるんですよね、僕はね、ということです。あとはもう一つちょっと思うのは、女子プロ野球、女子バレーボール、高校野球、ノンプロ、他にもいろいろ何ですか、野球をやっているそのなんていうんですか、組織というか団体というか、まあソフトボールはソフトボールですけど、そういうものも同時に網羅したいわけです。プロ野球だけじゃなくて、もう今プロ野球だけじゃないだろうと、いろいろこう入り混じっていますから、そちらもやってみたいなと思うんですけど、例えば女子プロ野球だとチーム数が少ないですから、なんていうんですか、その一つのチームを掘り下げる賭博地にはいいかなと、敷居が低いっていうか、その敷居が低いその意味はチーム数が少ないっていう意味なんですけどね、割と早く全体像を把握できるのではないかというふうにね思ったりもするわけですよ。あとは前回もやりましたけど、音楽、各球団のとりあえずそのテーマソングみたいなのがありますけども、それをまず覚えてみるとかね、どうですかね、誰が作詞し、誰が作曲し、誰が編曲し、何年にできたか、そういうトリビア的なその知識っていうのは割と好きなことに関してはあれじゃないですか、詳しいでしょ皆さん。なんか変に戦車に詳しい人とかいらっしゃいますでしょ、戦車。あと僕なんかやっぱりロック好きなんで、世界で一番最初にジーンズ履いてテレビに出たロックバンドはどれかとか答えられますからね。世界で一番最初にジーンズを履いてテレビに出たバンド、面白いのはジーンズでテレビに出るっていうことがちょっとどうなのっていう時代だったわけですよね、ロック黎明期。まあ、それは誰かなのかとかね、まあ、そういうようなトリビア的なものは好きなものに関しては詳しくなれますから。というと結論はただ一つで、野球をとにかく愛せばいいのではなかろうかという話になりますよね。じゃあ何を愛すかという話になると、やっぱりビールの売り子じゃないのかということですよ。まあ僕はひいきのビールメーカーはありますよ、あります。ただひいきのビールメーカーの人が美女だとは限らないという、そのなんていうんですか、ジレンマみたいなものがですね、 絶対に起こりうると思うんですよ、この後ね。あれと、あっちのビールの方が良さそうだぞ、みたいな。美人っていう意味は、顔がいいだけじゃないですよ。気立てがいいとかね。まあそういうのも入ると思うんですけど。そういう、あれですよね。何ですか？総合的な判断で、決めたいんですけど。ひいきビールメーカーが、そのメガネにかなう人ではない可能性もあります。そこで君はどうするんだと。ポリシーを曲げるのかと。とかっていうような、まあ、方向から入るのもいいかなと思ってますね。ということで、今日はですね、今なんて気づいたと思うんですけど、実は小島社長がですね、本日いなくて、一人で喋っているんですけど、台本もなく小島社長もいなくて、すでに11分ずっと喋ってるんですけど、自分のこの能力はちょっと怖いなと思ってますが、まあ、それは置いといて、次回はまた小島社長復活いたしますので、今日はちょっと用があって収録できなかっただけの話なんですけどもね、また有用なですねディスカッションができるかと思いますので、今日は私のそのヨタ話だけで終わってしまいましたが、今年もですね皆さん、楽しいベースボールライフを送ろうじゃありませんかという感じで、今日はここで締めさせていただきましょう。本郷野球教室でした。ありがとうございました。
本郷野球教室。